赤い瓶です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北村隆一郎です。
そして、今日早いですね。2月もともと日にち少ないですけれども、はい、もう月末、
はいはい、
そして月末の男、はいはい、はいはい、どうぞ。
大岩が源太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株が上がるぞは今日はやめときましょう。
え、
株が買い時も言ってもいいんでしょうか。
買い時は買い時ですからね。下がった時は買い時ですよ。今はね、個別にはだって結構いい銘柄いっぱいありますからね。
個別ではね、
そうですね、うん、日経平均はちょっと厳しいですけどね。
厳しいですよね、そういう状況になっておりますが、
はい、
全引けの、
はいはい、日経平均株価103円74銭安、15,948円31銭、トピックス 1287.25 マイナス 3.92 ポイントとなりました。日経平均株価は1万6000飛んで6円というのが高値、ここまでの午前中の高値です。でも朝方下げ幅大きいところあったので、ちょっと下げしぶりという感じでもありましたが、
いや今日はね、正直言ってなかなかね戻りにくいかと思いましたけど、まあ、強いとも言えないんですけども、米国市場の状況だとか見ますとね、
はい、
案外こう、まあ、なんて言いますかね、頑張ってるなっていう感じはありますけどね。
まあまあ頑張った。
そうですよね。
小型株は一応プラスだったんですよね。
まあ、全部がプラスじゃないと思いますけど、まあ、いい動きをしてるってさっき言いましたけども、
はい、
今すぐ買われる形になってますよね。ちょっと下がるとね、だから全体で見ましてもね、この下げ幅がまあ小さくなるつつありますから、市場落ち着きつつあるかなと思いますよね。1万6000円を挟んでね、
うん、
小刻みな動きですよね。例えばその1週間ぐらい前だったらね、今日のような状況だと、300円とか400、まあ、400円いかないとしてもね、350円とかね、そういう下げだということが考えられたと思うんですけど、そんな風にはまあならないですよね。ですから、まあ1万6000円という節目に来てますから、まあ、ここをキープできるかどうかというところが問われている段階ですから、まあキープはできてませんけどね。
そうですね。
そうそう、キープはできてないんですけど、はい、キープはできてないんですけど、まあ大きくね返り下げないという状況ですよね。
落ち着き、
そういうことですね。
市場全体で大先輩にこういうことで失礼なんですけど、
はいはい、
今のよく分かんないんですけど。
そうなの。さほど下げないねっていう意味
です。そういうことですか。でも、はい、そういう意味で言ったら上の方もね、ボーンと行くわけじゃなくて、じゃ下の方がそのじわじわ切り上がってるね、
うんうん、
感じかというとそうでもないですよね。
いや下の方はね、割とねこうなんていう、下がりにくくはなってますよ。
下がりにくくなってますか。
だって金融株なんかもっと下げてもおかしくなって私は思うんですけど、
うんうんうん、
それほど下げないですよね、
はい。
今日の午前は銀行株上がりましたね。
そういうふうになりますよね、うん、買いが結構入ってくるんですよね今ね、うん、逆張りの買いっていうのは結構多いですよね。
やっぱりもうやりあるっていうか、もうそろそろの水準に来てるということ、
そういうふうな見方になってるんだと思いますね、
うん。
そしてまあ、2月になってからの特徴なんですけども、
はい、
株が下がるとね結構ね買いが膨らんでくるんですよね、
うん。
上がってる時はちょっと買いが入ってこないですけどね、
はい。
ですからそういう点でもね、下げたら買うというようなねところが多いんだと思いますね。
でもでもばっかりですいませんが、
はいはいはいはい、
一昨日なんか、一昨日でしたっけ、先週昨日一昨日ですね、
はい、
上げましたよね。でも別にできたかできたなかったですよね。
いや月曜日の2兆円ちょぼちょぼってやったんですか。
月曜日、
はい、うん、そういう個別のことでこう対抗しようといういやらしさが見えますけれども、
月曜日って何日だっけ。
え、待て待て、22日です。
ちょっと商いがあんまり増えない、うん、
そう増えないんですよ。
商いね、
うん、プラスになってもね、
うん、
どう考えていいか本当分かんない局面しちゃったな
って。締め買いがちょっと入ってきてるってことは下げた日にできる。
そうそうそうそう、どちらかというとね、下げた日の方が、うん、
上げた日の方がむしろできないと。
そういうことですね、
うん。 うんうんうん、あ、まあそれは確かにね、そんな感じですよね。
そしたら1万6000円の上を積極的に買っていこうという人はあんまりいない
なかなかってか、そう確かにね、
下がったら5000円台なら買えますよ。
5000円はちょっと勘弁してほしいですけどね。
5000台ね、
まあね、上値をだから積極的に追っていくというところはまあないということですよね。
なるほど。なんか源ちゃん、
はいはい、
なんか素人って静かじゃないですか今日。
いや、もう先生のご意見、
源ちゃんにね、
先生のご意見をお聞きするだけで今日はもう勉強になる
んだと。源ちゃんに直近のまあ卑怯とは言わないですけれども、ディーラーのそういう手口を語らせたら、ね、1ヶ月ありますか。今日は何なんですかこれ一体。
月末。
はい、すいません、ありがとうございました
。
どうも お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。月末で今日だって200円ぐらい下げるとかあってね、またそこから戻したりとか、
うん、だから売ろうとする玉も別にないじゃないですか。だから手に持ってるものを売ってみるとか、うん、はい、関与しないからちょっと空売りでもしてみようかなと思って売ってみたら下がらないんで買い戻したという、何もしなければそれでしまいだったという日だと思いますよ。
あ、じゃあ鳴らしたらフラット、
うん、フラットで、問題はこれ今日の5番から自己関与できないのに上がってくる株式とかあったり、日経平均なんか上がってきちゃうと、あれと思う面白いところだと思うんですけどね。
うん、今の大江さんが言ったことでね、はい、まあ、非常にいいことがあるんですよね、はい、ということはその今ね、売りたいっていう人が結構いらっしゃるんですよ、うん、こんなに下がっちゃってね、うん、もう買いがうまくいかないからね、はい、売りたいと、うん、ところがね、売ってみてもね、下がらないっていうことがあるんですよ、うん、で慌てて買い戻すだとかね、うん、そういう動きっていうのは結構あるんですよね、はい、ですから売ってもこう取れないっていうふうなことが分かってくると思うんですよ、うん、とかね、で今のような今日のような現象は動きはそういうことが言えますよね。どうしたってこう、うん、下がらなきゃおかしいよねっていうような銘柄結構あるんですよ、うん、ね、その金融株なんかもそうかもしれませんね、はい、見方によっていろいろですけども、はい、で売ってみるんだけどもその下がらないって、うん、そうなるとね、上がっちゃうかもしれないとなりますので、うん、買い戻したりしますのでね、うん、ちょっとねこう上値は重いんですけど下も硬いっていうかね、うん、そういう状態なんですよね。
先生ツイッターで積極的な売りはちょっと控えましょうって、
そういうことですね、
書いてらっしゃいました、
ね、そうですね、売っても下がらないからね。
じゃあ積極的な売りは控えましょう、はいはい、積極的な買いも控えましょうって感じですよね、この相場ね。
まあ控えちゃってる
ね。ね
え、そうですね、
だってやっぱり怪我一回してるから、うん、今リハビリですよ。
2回してる
確かに。
で何を思ってるかというと、みんながね、先生下がるっつって言ってるから下では買おうと思うけど上は重たいんで、やっぱりこう下で買ったやつを売ろうと思ってるんで、それはこんな相場って月末だったら仕方ないと思いますよ。
でもその期間が長すぎて、例えば一番この出来高ができてるところが1万6500円ぐらい水準とかね、あるいは1万7000円台のやっぱり7500円ぐらいですかね、うん、そこまでえらく開きがありますよね、この水準だと。
そうですね、
そこで買ってる人たちはもう結構損ですよね。どうにかならねえかと思って、そこまで引き上げようなんて魂胆はないんでしょうか。
いや、なんでそんなことしなくちゃいけないのか僕わからないですね、はい、個別は上がってるからいいじゃないですか。
そうですね、
うん、そういうところも出てきます
ね。だから投資の仕方は変わったんだと思いますよ。
あ、北間さん、はい、その投資の仕方が変わったという非常に大きな話が出てきました。どうですか。
だって個別見るとね、新年銘柄っていうのは結構あるわけですし、うん、そういう点でね、こう選択、銘柄の選択がまあもちろん重要いつでもそうなんだけども、はい、全体がわーっと上がってくるのは楽なんですけども楽なんですけどね、こう市場全体が悪いからその全部が下がるわけじゃないですから、うんうん、ということはね、サブプライムローンでこう全体が崩壊したような状況の中から数年間というのはね、はい、結構個別銘柄でやりやすかったんですよ、
うんうんうんうん、
結構ね、中小型株が、ね、上がってね、かえってね、逆に言うとね、その普通の投資家というか心得た人はね、その方がやりやすいんですよ。
指数きつかったです
けど、そう指数はきついんだけども、うん、個別はね、大化け株が続出したんですよ。
そうですよね、ジャスとかそっちジャスタックとかね、その辺はね、
もちろんそうですね、投資は一部
でもありましたね。
そういっぱいあるんですよね。なぜかというと、その方がね、みんなこう株はほら、どんなに下げても株やりたいという人が結構いるんですよ、うん、で株式市場からもう出られないっていう人も結構いる。我々もそうだけどね。そうすると、どうなるかというと、しょっちゅうそういう人たちは何か上がるんじゃないかって探してるわけ。
うん、
そうすると、その人たちの興味がその株に集中しますから、かえってよく上がるんですよ。だから
そ、僕ね、北間さん、やっぱりね、大きな話振ったの間違いでした。株式の仕方が変わるって、北間さん変わってないですもんね。
いや
要するに、高くなるものに、常にその目をつける。これだけですもんね。
上がってる株が新高値今日だってあるんだと思うよ、これ今から見るけどさ、あるんですよ。
ありますあります、
うん、今日は新高値になってないか、例えばだって単純な単純なのがあるよ。なんてトマトケチャップの株とかさ、今日はなってないか別にね。
新高値今日は
そういうとこ 目つけてますか
ね。まあ、ちょっと僕の好みじゃないけど、
私この間中からこれ気になってるステラケミファ。
そうなんだよね、そうなんだよ。
電池
ステラケミファって知り合いの人がどこ息子を勤めてるって言ってたな、確か。
あ、知り合いの息子さん。
そういう市場に流されて買うとかそういうことはダメですかね。それで源ちゃん、
はいはい、
その大きな話に戻っちゃいますよ。もう大きな話は北間さんはね、もともとその関係ねえんだから、北間さんにとってみれば自分さえ儲ければいい、これですからね。
自分さえ儲ける
。投資の仕方が変わってきたっていうのは、海外税とかですか。
そうです
ね。まあ、海外税もそうですし、普通の国内の運用者もそうだと思いますよ。だって、企業が相対的に、伸び悩むという業績が予測されてる中で、指数は買いにくいんですよ。で、自分たちは失敗しちゃってるから、成績が悪いとしたら、まあ、軽量株とかを割と今度は幅取る形になってきますよね。だから、デイトレの方とか多いんですけれども、一回いいなと思うのがあったら、こう、なかなか売らなくなってくるんですね、幅を取ろうとする。うん、で、動いてるものに特化しちゃう投資ですから、資金は全体的には少ないんだけど、一部に集まってしまう。幅を取りたくなる。だから、株式が表に出てこないっていう。だから品薄のところこう上がっていく、典型的なのが創生とかそういうタイプじゃないですか。
創生はすごい人気だね。
創生はそれでもうそろそろかなと思ってまだ行きますもんね。
すごいですね。
大したもんですね。
いやだからあれですよ、創生、創生じゃなくてもね、例えばなんか問題起こって株が下がるとするじゃないですか。例えばクックパッドなんかの株はさ、
ね、
ほらなんか、
ね、ナイフみたいなね、経営者のね、はい、
それで起こっちゃうじゃないですか、うん、そういうところをやっぱりちゃんと狙わなきゃいけないですよね。
やっぱり違いますね。
いやだってさ、
狙いどころが違いますよ。
いやいやさあさあそういう狙いをしなきゃ分からないですよね。創生の経営者とかつてのね、
うん、創業者とね、
大もめに燃えてるって言って株が下がるでしょ、うん、そう、悪くまでね、そうするとさ、はい、と思ってなきゃいけないわけですよ。そこで大いにさ、みんなびっくりしてね、叩き売るでしょ。そこをさ、一緒に叩き売るっていう人はちょっとよくわかんないよ。
そうか、
それどこまで揉めが続くのかなとか、なかなか、こういうのどこでね。
いや、それはさ、いずれ解決するんだから。
例えば。
解決する待ってなきゃいけない
よ。あ、社内のそういう内紛ね、はいはい、どうぞご勝手にやっててくれよ。
そうそうそう。
っていうのは、まあ、買ってもいいと。
そういうことですよ。
会社全体がダメだったら、投資もいたらダメですね。
それはダメ。
ダメですよ、
ね。そうそうそう。そうそうじゃなくて、クックパッド。
クックパッド。
中身はものすごくいいわけだから。
なんか北間さんはやっぱりこう戦国時代の武士みたいな感じですね。投資の仕方はいい方にパッとつく。
だって見てサラダマン見てます
ね。勝ち組につく。
いや結局負けるじゃないですか。
それは北間先生の場合
にもあれどうなったんだろうね。
どうなったんだって。
どうなったんだあれ、出てこないよね。
出てこないでいいんですから。
あれ後に天下取るんですよ。違う。
いやだから北間さんの場合は乗る
んじゃない。どうなったんだ三井で。
もういません。
もういないですよ。
もういなかった。
ええ、
あ、そっか。どうなってんだあれ。
それで
面白いね。
北間さんの前にはね、今その勝ち組に乗ろうと言いますけど、事前にその勝ち組を見つけるんですよね。
あのね、
これは難しいんだけど、この中でどういうのを勝ち組として見つけていけばいいんですか。こんなわけのわかんない相場で。
だって中身
持ってるの。持って
るぞ。中身あるって。結構いいのがあるじゃないですか。一言で言い切れないけど。いや本当にあるんだって。
じゃあそれを本当に教えていただくために、まずは先週の振り返りをしてみましょうか。
先週の
振り返りを個別までいきましょう。
ほら、
はい、
先週の
先週は、
はい、言ってください。
これ、は
い、
下手に振り返ると失敗するんじゃないのかね。
日本アジアグループ、
はい、グループ
3751、2月17日に取り上げていただきましたので、はい、18日の始め値が495円で、今日の全引け517円、月曜日523円がありました。
ちょっと上がってるじゃないですか。
今日上がってるじゃないですか。月曜日大幅上がったんですよね。
上がってその後もほら高値キープして、今日もね8円高とプラスだからいいじゃないですか。
恐れ入りました。
11日自体にちょっと上がっちゃってたんですけど、
あ、ここはちょっと上がりすぎですよね、は
い、ちょっと前に遡らないですか。
って、
はい、
その前、
その前マクドナルドでしたね、
はい、日本マクドナルド2700
は2月10日
だったので12日、2482円で2595円となっております。この間の高値は2600円です。
何番だっけ、
2700ですよ、ね、2702か、すいません、
2か、
2702
マクドナルド、
ね、1月の来客数なんかがね、こう上向いてるということで注目してるわけですけど、まあ、ちょっと伸びきれてませんけど、全体がもう少し良くなってきますといい動きになると思いますよね。これだってほらもう散々っぱら悪口言われましたからね、批判されましたから。
そうですよね、
まあ、だからそういうところから上ってきてますから、引き続き強いと思いますけどね、堅調ですよ ね、
ね、プラスチックが出たりなんかあってね、
そうそうそう、
ヨーロッパの方でもスニッカーズってこう、なんか棒菓子みたいなんじゃないですか、
はいはい、
あれから出たって大騒ぎになってるんですよ。
ああそうな
の、外国の新聞なんか報じてますよね、
スニッカーズ
やっぱり、ね、プラスチックが出てきたんだって。
あ、そうなの。
もう世の中食べるものプラスチック入ってるから気をつけなきゃ
い
けないです。
いやー、そういうのはあまり美味しくなさそうだもんな。
ねえ。
美味しくないという問題があったんですか。
気がつくな。
魚も骨あります
しね。ねえ、そう、魚と何違うの、プラスチック
で。すいません。全然違いました。次は、ネクストです。2月3日に取り上げたので、2月4日、1235円で、これは今日の全引けは1000飛び等円です。
何番ですかね。
ネクストクスト2120、ちょっと苦戦中、
苦戦しますね。
でも889円からは戻す。
そうです ね、
ね、
うん、ちょっとこうずっと難聴なところが続いてますけども、これはあれですよね、まあこれからね、インパクだとかそういう情報がねこのサイトに載ってくるというようなことをね、うん、一つのこう、まあ注目材料にしてるわけで、春が近づくにつれてね、また少しずつ見直されると思いますけどね、
はい、うん、栗山ホールディングス3355は1月28日1441円から1108円で、これもちょっと苦戦中
ちょっと苦戦ですね、これはね。
その前の週の日本トリム6788が1月21日3790円から4395円で、これは検討。
そうですね、
これはまたこれから私の予測では夏になってくるんだと思うんだよね。
水
笑わないね、全然。
いや笑わないですよ、
夏になるんだよ。
私の予測ではこの後季節は春から夏にな
るの。
すごい予測、
すごい予測でしょ。すごいですよね。これはね、多分ね、北浜さんの予想の中でも確実に当たると思います。
それは当てにしてるからね。
でも最近って言ってなんですけど、そういう季節性とかそういうのを重んじる投資どういう方少ないですよね。
あのね、
北村さん結構多いですよね、その季節性
は。みんなね、利口になりすぎてね、そういうのバカにしてるからね。はい、いやいや、だって、バカにしすぎなんだよね。
うん、
でもね、株っていうのはほらさ、利口な人同士でやってるわけじゃないからね、うん、そういうほら、米国のね、はい、なんでしょうか、石油のどうのこうのって難しい話とかね、うん、
はい、
そういうことばっかりで動いてないわけですよ。
うん、
多くの人が参加してるわけだから。
うん、
そうしますとね、季節性で買う人だってやっぱりいるわけですよね、
うんうん、
それはやっぱり無視しちゃいけないんですよね。
今回話は違ってですね、暖冬って言ってますよね、
はい、
暖冬で物が売れないっていうのは政府なんかもね、
はいはい、
あるいはそのユニクロですか言ってますけれども、はいはいはい、暖冬と物の売れは関係ないって言ってましたよ、季節の変化と。
ああそうなの。
特に暖冬の場合には、
うん、
冬の場合には、
うんうん、
ちょっとそのからみんなはこう普通の行動を起こすんですって。暖冬は理由にならないって言ってましたね、物が売れないかと。ある方が、
それは暖冬だったらやっぱりほら出かけたりするってことはあるよね、活動的になるってことはやっぱあるじゃないですか、
うん、そうするとやっぱり冬ですからちょっと来ますよね、普通ね。
そうそうそうそうそう、ガソリンが売れたりっていうとあれ十分あるんじゃないですか、うん、
セーター買わない分食べ物買ったりね。
ああ、そうだよ、そうだよね、そうだよね、うん、そういうふうに見方をすれば十分投資としてはやっていきますよね、うん、
なるほど、
そうしないといけませんよね、うん、
GDP 担当のせいはないですよね、
うん、ねえ、
うん、ないと思う。
でやっぱりまあ何だかかんだと言っても春になれば夏が来て、
はい、
夏になれば秋が来て、秋になれば冬が来て、でその必要なもの必要なものはその時に動くってことですよね、
はい、
いやだから単純なんだけど大事なんですよね。
、うん、
ビールも飲むようになるだろうしね、
うん、
いやー奥が深いなこの話は。
はあ、いやいや奥深いですよ。でも株式投資は奥が深い。
もう一つ奥の深い話。今日源ちゃんの、投資カレーの実践軸3月号発売です。今日水曜日ですね発売になりました、外資系と国内金融機関の動きが相場を決める。国内金融法人の換金売りに外資系がどう対応するか。大化け株を安値で拾いたいならここをつけということでですね、投資カレンダーに基づく投資シーンを、大岩川源太様がですねいろいろ解説して、くれております。今回2月と言いますと頭から離れないのが2月の12日のポイントの日、うん、あれから相場変わっちゃいましたもんね。
よかったですね。
何が良かったんですか、
みんな変えて。
あ、そうですね、
ちゃんと信じなきゃいけないよね。
そうそう、ここポイントの日だったんですよ、そうですよ
本当に。で、まあ、2月のことで言ってますと昨日と明日がこうダブルで来るんですよね。
はい、
明日も
明日もポイントの日なんです。
明日は月替わりですから、外国人様が北浜先生のおっしゃる通りに動くかどうかをちょっと楽しみに見ていると。
いやいや投資カレンダーをね外国人見てるから、ね、
そんなですか。
世界共通だから、数字だからあれ。
じゃあそのどっかちょっと
英語版がなくても
そうそうそう、
そうですよね。
英語版作らなくたってさ、うん、見れば分かるんだから、
うんうん、
これ何
ポイントの日
ポイントの日
なんか変なこと言って
たポイントトゥデイポイント
大丈夫ですかね。
ちょっと今日早くいらっしゃったんで疲れてらっしゃるんじゃないですか。
いやいやいや。
それでポイントの日がまあ2月で言いますと挟んでて、まあ2月のポイントの日っていうのは、その大手の金融機関のですね動向が変わったりなんかする日とちょうど重なってましたよね。
そうですね、う
ん、まあ3月もこの3月がですねポイントの日が実は結構多いんですよ。多かったですよね。
多いです。
多いです。3月は見ると1,2,3,4,5,6個あるんですよ。
6個も
6個あるんですよ。これは難しいわ。
変わりやすいんですよ、ね、だから1月、まあ、21日ぴったりだったと思うんですね、はい、で今の相場っていうのは1月21日の安値よりか高い銘柄、2月の12日その安値を割ってない銘柄がよく上がってるんですよ。だからそういう流れが今度3月になってくると少し変わるかもしれないというのもあるんでね。で金融機関もこんだけ下がったらもう売ってるのが常識であって持ってるの少ないかもしれないですし、だからそういうことを考えてみると需給の変わるところをもうピンポイントで当てに行こうと。
その時給大事ですよね。
大事です。もう時給しかないです、
うん、その時給に対抗できるのは北山さんの銘柄ですよね。
はい、
時給がどうなろうが夏は来る。
そこまで言われるとね、
はい、
はい、言うの、
はい、
いやいやそれで、
は
い、
その時間
違うんですか。いやまだですまだです、はい、それでそのケンちゃんの、はい、投資カレンダー実践軸3月号今日発売、価格7560円、送料別途いただきます。お求めの電話番号東京0335954730、東京0335954730、詳しくですね3月がどうなるかということを投資カレンダーに基づいて、源ちゃんが話してくれております。右手に投資カレンダー実践軸、左手に北山さんの銘柄、鬼に空棒かもしれない、
まあね、昨年の暮れにねやっぱり投資カレンダーそのものを購入された人はなおさらいいですよね。
いいですよね。
わかりやすいですね、ええ、
それがまた投資カレンいかに投資カレンダーというともですねちょっと変わったりなんかする部分もありますんで、
ね、あそりゃそうだね。
そのチューニング
100% ってわけじゃないよね。
チューニングなんかもこうゲッチャーしていただいてますんで、ええ
文句あるとゲンさんに電話
する、ね、まあ、ポイントの人のものは変わってないですけどね。
いやでもなんというかな隠れポイントの人が時々出てくる、うん、
出てくるんですよ
隠れ、
うん、いや月がこれって1年前にこうポイントの日を作って、まあ、それがこうまいことを来てるんですけれども、うん、それが直近になって新たな事件とか起こり始めると少し歪む時があるんですよ。その時に隠れポイントの日というのがポンと浮かんで
ポンと来るんですよね。
裏ポイントの日とかありそうだ
ね。源ちゃんなんかね、もうめんどくせえから1年分分かって1年分全部最初から DVD 撮っちゃうよ。ダメなんだって。でポイント隠れポイントとかそういうのは1年分取れない。毎月毎月こうチェックしていかない。
うん、
それはやっぱり生鮮食品ですからね。
生鮮食品ですよ ね、
そうですよね。
相場は生鮮食品
そうです、
ね、腐らないもん食べたいですよね。
いやもちろんですよね。
ということで、源ちゃんの投資カレンダー今日発売、ぜひお求めください。はい、
よろしくお願いします、
はい、で北間さん、はい、話は北間さんの方に戻ります。今日の銘柄です。
アイレップという会社ですね、はい、東証2部銘柄です。
はい、アイレップ2132東証2部は478円7円高で午前中を終えております。アイレップ
え、今日はだから高い感じですよね。そうそうそうそう。あのこの会社は博報堂の、子会社のデジタルアドバンタイジングっていう会社があって、そのまた子会社と
孫、
そうそうそう孫会社ですね、うん、で検索サイトをこう活用するマーケティングやってますけど、広告もやってて、今広告業界っていうのはやっぱり一番伸びてるのはやっぱりその検索サイトを使う広告なんですよね、うんうん、我々だってそれをもうよく利用してますよね。ですからまだまだね、伸びると見ていいと思うんですよね。もちろんその、デジタルアドバンテージングもいいですけどね、あのちょっと4281はどうだったんだろうな。
デジタルアドバタイジング4281
こっちはちょっと結構高いね。
731円高。
ほらこれはあのそうそう新高値ですからね、ですけどその子会社の方はまだね新高値とか言ってませんから、この子会社の方をね、に投資しておこうということですよね。
さすが目の付けどころ違いますね。
いやだって親が引っ張りますからね。そういうことですよね、あの子供の方はね、
子供の方はね
ちょっと遅れてるわけですよね、親がまず行って、子供がその後お母さんの後をついていくのが普通じゃないですか、ということでね、あのほらこのさっき言いましたけど、これほら市場状況はあんまり良くない、この株はだってほら、デジタルの方がね、新高値だからね、
でもアイレップもなんか結構じわじわ上がってきたんですよね。
おっしゃる通りですよね。
11月ぐらいからを見ても
そういうことですね、さらに上がってくれることを願ってね、取り上げてですね、今日はまだあんまり下がっ、あの、あんまり上がってないからね、
やっぱ戦国武将いい方につく、
いい方につく、株はいい方につくにいませんですね。
そうですよね、
戦いですからね、
特に米銘柄はそうですよね、
生き残らなきゃいけないからね。
そうですよね、
そうですよ、
資産を増やして、
それであれでいいですか、その、まず、サナダバルはさ、ヘッジをかけてるじゃないですか、違う題名で声かけたりね、上杉に声かけたりいろいろしてるじゃないですか。
ヘッジしまくりですよね。
ヘッジしまくりでしょ、で株もね、正直言って今はね、あの空売りでね、ヘッジをしとくっていうのがいいんですよね、ヘッジをしとく、あのその空売りだけで儲けようとする人がいるから、これはね失敗する確率が高いんですけど、買った銘柄に対してヘッジをかけておく、
珍しいこと言います
よ、さらざまる
ヘッジで空売り買うってことなんですか、今相場っていうのは。
いやだから、ね、いつでもそうですけどね、ヘッジ、ヘッジですよ、ヘッジ順からちょっとやっぱり私、
皆さん今の北間さんの発言はぜひ覚えておくようにしてください。そういう投資心がけてるのがいいんですか。いやい
や投資は手法が大事だから、ね、この銘柄が上がる、この銘柄あれが曲がるっていうのはこの番組の役割だけども、やはりね手法がないとやっぱりねちょっと勝ちにくいですよね。返事をかけておく、サナダバル見てくださいしょっちゅう言うけど
ねえ、兄弟が別人にこうね分散したりとかなんかしてね。
分散投資、
分散投資ですよ。
将来のお父さんなんつんだっけ名前。
マサイ、
マサイ、
マサイです。
マサイキはなかなかいい感じだ。嘘つき
とか言われちゃったりしても。
自分の資産が残るためにやっぱりヘッジしたのがダメですね。分散投資。
そうですよ。今だってヘッジかけてれば何でもないからね。今日あたりだってみんなねヘッジかけてる人は下がろうがなしはね。
まあ相当プロの方でしょうけどね。
いやプロと言っちゃいけないですよ。ね、これが初心者もちゃんとしてなきゃいけないんですよ。ヘッジをかけなきゃいけないんだ、なんだって、ヘッジの時代
そこまで、そこまで
ここまで、ここの番組で、
私真田丸でそこまで考えてまで見れないなと思いましてね。
いやいや
楽しんじゃってますけど
いや僕はねもうね、何を見たって株にしか見ないあれ見ても株にしか見ない。魚釣りしてくれる、
魚釣り、
魚釣りてる
次サナダマル見るときなんかそんな
引っかかるの待つん
ですよ。じーっと静かにね魚が食いつくの待つとかさ、そういうのしか見えないんだよ、魚釣り
してくれる、見えてきますか。
そうそうそう、そ
う、あの釣りあんまり単に来ないもんで、四つでやめってやつバンと取るのが好きなんですけどねダメですかそういうのは。
ダメダメ、
はい、ね、ということで、今日はアイレップ2132、まあ親が上がってますんでね、
そういうことです、
その後陣といいますか親の後をついていく可能性が非常に高い
と。そういうことです、ありがとうございます、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、卑弥呼の決断にもいろいろ相場の話等々を聞いていこうというコーナーです。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している、証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
はい、じゃあ全体相場卑弥呼、この前は ポイントで言いますと24ポイント
でしたよね、
はい、
今日はね、
でなんて今日はこの前なんてコメントでしたっけね、
この前も聞かれてもちょっと
この前は底打ち上昇線が近い、うん、ここは相場の節目、
そうそうだったんだ、
25日移動平均線を重視してください、
うん、
今日はね27ポイントで少し上がってますね、
あ27でコメントはどうなって、
はい、コメントはね、ここは相場の転換点と、買い場到来です、週足並び替え計算を実行し、好業績銘柄でお告げ度 30% 30以下の、うん、主力銘柄を探し出してください、
あ、なんか積極的に変わりましたね、
そうですね、
どうですか校長、この今のキミコ様のコメント、
そうですね、
あの前週よりもちょっと 前進してますよね、
そうですね、まあ、あの、ほぼこの、12日でしたですかね、あ
12日で、
12日
そこ一応ね、
はい、これを転換点ということになるんではないかと思います、25日日経平均の25日移動平均線まだ横には張ってないですが、もうじき横に張ってくるような展開になるんではないかと思います、うん、
それを卑弥呼が示唆してるわけですね、
そうですね、
それでその先ほど言った個別銘柄の方では どういうのって言ってましたっけ、ごめんなさい、
個別ではね、好業績で、はい、お告げ度30以下という銘柄があるんですよ、結構
これあの
これはだってこれで打ち出さない
と、ね、そうですね、個別銘柄も全部こういうのがいいですよと、まあ卑弥呼が判断したものを出してくれてるんですけれども、
はい、
その30以下の銘柄結構増えてますか、
そうですね、並び替えの機能を使いまして、
うん、並び替えっていうのはどういう
の、
ね、
あのこのソフトの中に、お告げ度順に、お告げ度が高い順ないしは小さい順に並び替えるという、
うん
うん、機能があるんですね、
はい、
並び替え計算というところを使いまして、
そうそう、ここ、ね、
並び替えまして、はい、30以下の主力銘柄、
主力銘柄、はい、今は何かありますか、
今やらなきゃいけないですから、はい、ちょっと設定で、ね、手間取
りどうですか校長、結構その30以下のお告げ度ね、主力銘柄って出てるもん
ですね、そうですね、
どのぐらい出てるんですか今、
いや結構多いと思います、
結構っていうのはどのぐらいですか、
2,300 は、
そんなあるんですか、
ね、たくさんあります今のところね、
あ、まあ、
にそれだけ有望銘柄あるってこと
になります ね、 ですね、
そこをだから今度はね、
う
ん、業績と組み合わせなきゃ
いけない、それでまた入り分けてい く
わけですね、そういうこと
ね、はい、まあ、2,300 って個人で投資するのは限られた方でしょうね、
そうですね
そんなにだからあれ、その中にはほらね、あの業績の悪いのも入ってますから、
そう、うん、
そうちょっとやり分けて外さなきゃいけない、
ね、でやり分けて最終的にはどのぐらいまでやり分けられるものですか、このソフトを使うと、
いや、最終的にはさらにマイファンドに入れて並び替えれば5つ、
そのぐらいまで
絞り込める、そのぐらいまで絞り込めるということになりますね、
うーん、そう、主力中の主力なる可能性も高いわけですね、
そうですね、
あ、まあ、そういう機能を使ってここからの相場卑弥呼が、まあ、参戦といいますか、言ってもいいってことですよね、卑弥呼の判断によるとね、
いや今はね、そのあのなんて言いますか、それがこう結構ね正解になる確率高いと思いますよね、もちろんそのこれまで出てきたね、
はい、
なんて言いますかね、逆張り銘柄群もね、
うん、
当然いいんですけどね、
はいはい、なるほど、ちょっと興味深いところに来ておりまして、これを使っている会員の方々もいろいろね、これをして検討してるでしょう ね、
そうですね、
自分で縛り込んでね、この5銘柄の力特に縛り込むか、いや5銘柄全部いっちまうかなんて、まあそれは
いや5銘柄ね、うん、全部いくっていうのは悪くはないんですよ、だってそのうち4銘柄ぐらいはいくでしょうからね、間違って3銘柄ぐらい
間違って
まあ可能性も、ここだけ選ぶとなんかね、
う
ん、
そうですね、
やっぱりヘッジですよね、世の中、それヘッジなんねえかもね、
不運な人はね、はい、その1個だけ下がるやつだけやっちゃうっていうとないこともないからね、ないこともないけど
当てるのうまいんですよ
そう
それで、校長、今日の紹介していく銘柄
は、そうですね、笑ってる場合ではありません
そうですよ、ね、
はい、
時間も迫ってますね、
はい、今日はですね、また古いのを言うと
僕は怒りますよ、
品種を買いますので、はい、2月15日、はい、谷のお告げで合格した銘柄をご紹介してみたいと思います、はい、まあ、あの発行済み株数も多いですから、はい、ちょっと早めにご案内しても支障ないと思いますので、はい、コード番号4005の 住友化学ですね、2月15日に、谷のお告げで合格しましたよというふうに、はい、出ております、合格日翌日の寄り付き値、16日の寄り付き値が479円、はい、479円で、うん、その後の高値が517円、はい、今日は500円前後だったかと思いますけれども、うん
は
い、
今日501円で全
部です、はい、高値、517円、その差は38円ですね、はい、でこの先ですね、はまだどうなるかっていうのは、うん、この先の話ですから、うん、皆さんにご案内しておるのはこういう銘柄をマークしておって、25日日経平均の25日線が上向き始めたら、うん、買っても遅くないですよ、いつもそういうふうに皆さんにはご案内しております、うん、
でもまあ今までの段階で言えば2月の15日から38円は上がってきている、
そうですね、突っ込み安というところでは、
うん、はい、今はまあ500円前後なんでね、16円ほどまた下に行ってますけれども、それでもまあ16円行っても22円ですかぐらいが上にいるということですね、はい、
まだ上場途上だってことですよね、うん、回復途上だってことですよね、はい、いい動きですよね。
どうぞ。
これ住友化学自体のこう25日移動平均線とかまだだいぶ下向いてるじゃないですか。
そうですね。
これはどう考えたらいい、
うん、いや、25日移動平均線これ自体は下を向いてても日経平均、がまあそこはもうないだろうというのを確認してから買うようにした方がいい。その頃には だいぶ上がってくるというんではないかと思いますけれども、うん、この2月の15日の時点では、うん、打診買いですね、もしかするともう一段下があるかもしれませんのでですね、うん、ここで、本気で行くのは待てと、うん、本格的には日経平均の25日線が上向く、これも大型株ですから、それに準ずるような動きに なってくると思いますね、うんうん、25日線が上向く、あるいはゴールデンクロスしてからこの銘柄を買っても遅くないと、うん、いうスタンスで、やると手堅くみんなが失敗した時に買えて、で今度上に行った時に売らないとダメですよ。北浜の望遠顕微鏡を参考にしてしっかり売らないと、ただ見てるだけではお金が素通りするだけですから、
ね、確定しなきゃダメですよね、
はい、
ということでこの卑弥呼の決断、利用したい会員になりたいかどうすればいいんですか、はい、
利用料がですね月々1万9800円なんですね、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います、資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということで、お電話をいただければと思います、
ね、ぜひお電話して、ご利用いただければと、会員になっていただければね。北川さん、
はい、真田丸を見よう
エッジをして、
はい、そうです、
はい、他には どんなそのテレビを見てると株の、まあ、全てが株に見えるんですもんね。
そういうことですね。
はい、街を歩いてる方を見ても株に見えるんですか。
そうです。
ああ、売りとかね。
正直言ってそうなっちゃいますね、
うん、次は何が売れそうかなとか見ちゃうわけですね。
そういうことですよ、うん、今ね、来週あたりで紹介というかどうなるのかな。
いやでも街を行く人、
今トマトジュースを今アマゾンに注文したばっかりですからね。
トマトジュース、
はい、
先生さっきもケチャップって言ってましたね。なんかトマトなんですか。
北川さんが街を行く人って言ったけど顔見てるわけじゃなくてね、その人は流行とかするのね、チェックするわけですよ。
スニーカー
とか、スニーカーとかね、
それはもう当たり前でもね、株やる人は当たり前ですよね、
うん、
でね、そこはあんまり難しく考えない方がいいんですよ結局は、ね、
そう、
身近なもので、
ね、そういうことですね。
やっぱり夏は来ますしね
最大の予測
そういうことでございます、はい、
ということで、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
失礼しました。
元ちゃんもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。